収入の有無にかかわらず申告が必要です。国民健康保険後期高齢者医療制度加入者の皆さん、市道民税の申告の受付が始まります。国民健康保険後期高齢者医療制度は、前年の所得に応じて保険料の算定や高額療養費の自己負担額などの判定を行っていますが、申告をしていないというケースが多く見られます。所得の申告がないと正しい判定ができませんので、必ず申告をしてください。その理由を岩見記者が市の女性職員に聞いてみた。岩見記者、近所の人が収入がないから申告しないと言っていたけど、申告しなくてもいいの？女性職員、いいえ、前年中に収入がなくても、0円であるという申告が必要です。遺族年金や障害年金、雇用保険の失業給付など、非課税収入のみの場合も同じです。ただ、申告の必要がない場合もあります。申告の必要がない方、所得税の確定申告をしている、給与収入のみで、勤め先から市へ給与支払い報告書が提出されている、公的年金、遺族年金、障害年金は除く、のみの収入で、公的年金支払い報告書が市に提出されている、税法上の被扶養者となっている。岩見記者、申告をしないと何か問題があるの？女性職員、加入者や世帯主などが申告をしないと正しい判定ができません。正しい判定ができないもの、保険料の軽減、高額療養費の自己負担限度額など。岩見記者、判定ができないとどうなるの？女性職員、保険料や自己負担限度額などで負担が重くなったり、申請などの手間が増えたりすることがあります。岩見記者、それはちょっと嫌ですね。市道民税の申告をきちんとしていれば、そうはならないということですか？女性職員、その通りです。市道民税の申告をすることで、正しい保険料や自己負担限度額の決定ができるので、負担が重くなったり、余計な手続きをしたりということがなくなります。岩見記者、そうなんですね。早く教えてあげないと。申告はいつ？どこに行けば？女性職員、申告受付の日程などは、広報岩見沢1月号の折り込みをご確認ください。郵送による申告も可能です。様式は市ホームページからダウンロードしてください。QR コードがあります。問い合わせ先、国民健康保険は、国保医療助成課国保グループ、後期高齢者医療制度は、国保医療助成課医療助成グループ、市道民税の申告は、税務課市民税グループ、収入の有無にかかわらず申告が必要です。終わります。